広報柳井2014年4月24日号。鳥の歌声が一層賑やかになりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、姿勢だより2ページから3ページと5ページから7ページ。あなたの納める税金が姿勢を動かします。4ページ。人権作品8ページ。町の出来事9ページ。5月の子育て支援10ページ。市長コラムニコニコ健康づくり大学を開校します。11ページ。5月のイベントカレンダー、検査・相談など、水道修理連絡先、献血、12ページ。
折り込みになっております。平成26年度、柳井医師会診療体制。
表紙、担当は中原です。広報柳井、人が輝く、夢が生まれる、瀬戸内のふれあい元気都市、2014年4月24日号、ナンバー212、市章 http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は青色との二色刷りです。あなたの納める税金が市政を動かします。期限内の納税をお願いします。4ページ。3分の2が3枚の写真で埋められています。4月6日、与田祭り、梅干しの種飛ばし大会。4月6日、伊加地天神祭り、ご神幸の写真が2枚です。
2ページ、担当は柳沢博美です。3ページまで。姿勢だより、2ページ、3ページと5ページから7ページまでです。www.city-yanai.jp 柳井市に関する情報はインターネットでもご覧いただけます。お知らせ。住宅リフォーム工事費の一部を助成。市内施工業者に依頼して住宅をリフォームする工事費の一部を助成します。対象者、次のすべての要件を満たしている人、柳井市に住民登録のある人、柳井市内で自らが所有する住宅に現に居住している人、市税を滞納していない人、米印、一度住宅リフォーム工事費の助成を受けたことがある人は申請不可。対象工事、次のすべての要件を満たしている工事、柳井市に本社または本店所在地を有する法人、または柳井市に住所を有する個人事業者で市内で1年以上継続して事業を営んでいる施工業者に依頼する工事、対象工事金額が10万円以上、処分費と消費税及び地方消費税を除くの工事、補助金交付決定後に着工し、平成27年2月末までに完了する工事、米印、交付決定前に着工した工事は対象外です。工事例、既存の住宅の改修工事、屋根、太陽光発電装置設置を含む、浴室、トイレの改修、塗装、防水工事など、予算500万円、補助金額、対象工事金額、処分費と消費税及び地方消費税を除くの 10%、 補助金上限額10万円、米印、補助金額に1000円未満の端数が生じたときは切り捨てます。申請受付期間、 6月2日月曜から10月31日金曜、平日8時30分から17時15分。新生児の混乱を避けるため、初日6月2日月曜で予算に達した場合は抽選とします。2日目以降、6月3日火曜以降は先着順で受け付けます。期間内であっても、予算がなくなり次第受付終了となります。申請問い合わせ。詳しくはお問い合わせの上、申請受付期間内に交付申請書に必要書類を添えて、市土木建築課へ直接提出してください。ファックス、郵送、メール付加。電話 22-2111。内線236 URL http://www.city-yanai.jp/ 運転免許更新時講習。有料運転者の講習方法が5月1日木曜から変わります。講習区分が有料となっている人の講習方法等が変わります。変更内容。講師による講習形式に変更。講習受講日が指定されます。柳井警察署の有料講習実施日は次の通り。講習時間は30分で今まで通り。毎週火曜日、13時45分、14時30分、毎週金曜日、9時45分、10時30分、11時15分。問い合わせ、柳井警察署、電話 23-0110。ゴールデンウィーク期間中のゴミ収集日程、再計。4月29日から5月6日までが表になっています。定期収集、可燃ごみ、月曜、木曜収集地域、5月1日、木曜のみ収集、可燃ごみ、火曜、金曜収集地域、5月2日金曜のみ収集、缶、金属類、ペットボトル、古紙の収集については、第1週の収集該当地域のみ、5月1日木曜、5月2日金曜、5月5日月曜、5月6日火曜に収集します。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、内線165、直接持ち込み、清掃センター可燃物有料、4月30日水曜、5月1日木曜、5月2日金曜は通常通りです。4月29日火曜、5月3日土曜、5月4日日曜、5月5日月曜、5月6日火曜は13時から16時となります。備考問い合わせ。土曜、日曜、祝休日の粗大ごみ持ち込み不可。清掃センター、電話 22-2270。直接持ち込み、不燃物処理場、不燃物有料、4月30日水曜、5月1日木曜、5月2日金曜は通常通り、5月3日土曜、5月4日日曜は13時から16時、4月29日火曜、5月5日月曜、5月6日火曜は持ち込みできません。問い合わせ、不燃物処理場、電話 22-6306。米印、 5月5日月曜、6日火曜の粗大ごみ個別収集は5月7日水曜に実施します。有料予約制、表終わります。3ページ。5月は求人確保促進月間。県は毎年5月を求人確保促進月間と定め、若者の県内就職について各方面に採用の要請を行っています。市では市内の企業・事業所に対し、新規学校卒業予定者の求人確保、女性・高年齢者・障害者雇用、離職者の再雇用の機会確保に向けて、県や各関係機関と密接な連携のもとに要請を行っています。期間、5月1日木曜から31日土曜。問い合わせ、商工観光課、電話 22-2111、内線362、パブリックコメントを実施します。活動の点検、評価案と活動計画案を公表しますので、皆さんの意見をお寄せください。なお、個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。平成25年度、農業委員会の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価案と、平成26年度農業委員会の目標及びその達成に向けた活動計画案。募集期限5月23日金曜必着。閲覧場所、市役所情報提供コーナー、各出張所連絡所、市農業委員会事務局同ホームページ、URL http://www.city-yanai.jp/ soshiki-45/ikemboshu.html 提出方法、住所、氏名、電話番号を明記し、次の方法でお寄せください。様式不問、市農業委員会事務局へ持参、郵送、郵便番号 742-8714、 市農業委員会事務局、ファックス、電子メール。問い合わせ、市農業委員会事務局、電話 22-2111、内線380、ファックス 23-7474、メールアドレス、nogyoinkai@city.yanai.lg.jp、障害者等への軽自動車税減免制度。市では4月1日時点の所有者に5月2日付で軽自動車税の納税通知書を送付する予定です。次の要件に該当する場合、軽自動車の税を全額減免します。要件、1台のみの減免。原則として1から3のいずれかの人が A または B を運転する場合、1、身体障害者、精神障害者本人、2、障害者と同一世帯の人、3、障害者のみの世帯の障害者を常時介護する人、 A、障害者本人が所有する車、 B、 障害者と生計を同一にする人が所有する軽自動車、米印、障害の程度により減免できない場合があります。また、自動車税で減免を受けている場合を除きます。所有者、使用者、台数にかかわらず減免。 構造変更、車椅子の昇降装置等を施した軽自動車、手続き、所定の申請書を5月26日月曜までに税務課へ提出してください。その他、自動車税の減免については、柳井県税事務所へお問い合わせください。電話 23-2121、問い合わせ税務課、電話 22-2111、内線131、PM2.5、微小粒子状物質注意喚起についての情報提供。県では呼吸器系への影響が懸念されている微小粒子状物質 PM2.5 についての注意喚起の情報を確認できるサービスを実施しています。テレフォンサービス、電話番号 083-922-1822、電話での応答例、発令等がない場合、現在発令はありません。発令等している場合、丸字に丸々地域に PM2.5 注意喚起を実施しました。メール配信サービス、メール配信を受けるためには登録が必要です。登録方法など詳しい情報は県 PM2.5 情報ホームページをご覧ください。 www.permaguca.lg.jp/cms/a1550-monitor/pm_mail.html 米印、メール配信は無料ですが、通信料は登録者負担となります。問い合わせ、県環境政策課、電話 083-933-3034。 松島宇都子の名曲を歌う会、入場無料。谷本浩二を迎えて送る2014。名誉市民である故松島宇都子氏を偲び、シャンソン歌手谷本浩二さんを迎えて懐かしの名曲を楽しむ催しです。日時5月1日木曜13時30分から。場所、市町並資料館。内容、谷本浩二による松島宇都子の名曲コーナー、マロニエの木陰、喫茶店の片隅で、マロニエの並木道、一緒に歌おうコーナー、谷本浩二オンステージ、主催、柳井市白壁の町並みを守る会。問い合わせ、市町並み資料館、月曜、木曜休館、電話 23-2137。 故松島宇都子さんと谷本浩二さんの写真が添えられています。
4ページ担当は柳沢智美です。5ページまで。あなたの納める税金が市政を動かします。期限内の納税をお願いします。市の仕事を円滑に進めるために、皆さんに納めていただく税金が重要な役割を果たします。5月には固定資産税、都市計画税、軽自動車税、6月には市県民税と国民健康保険税の納税通知書をお送りします。貴重な財源である市税を有効に使うため、納期内の納税にご協力をお願いします。問い合わせ、税務課、電話 22-2111、 内線 131-132。 市税の納付は 指定金融機関、山口銀行。収納代理金融機関、広島銀行。最強銀行、南周防農業協同組合、中国労働金庫、東山口信用金庫、もみじ銀行、北九州銀行、ゆうちょ銀行郵便局、山口県漁業協同組合柳井支店、東和町支店、市の収納窓口、市役所、山口銀行柳井市役所出張所、各出張所、連絡所。便利な口座振替をおすすめします。一度手続きをすると、口座を解約したり、納税義務者が変わらない限り、翌年度以降も継続されますので、納め忘れがなく大変便利です。口座振替の手続き方法は、手続きに必要なもの、預貯金通帳、通帳使用の印鑑、納税通知書、手続きができる場所、預貯金口座のある市内の金融機関、税務課、通帳と印鑑の写真が掲載されています。安心便利な口座振替の手続きは、預貯金口座をお持ちの市内の金融機関や税務課などで受け付けています。平成26年度の市税納期限一覧表、表になっています。固定資産税、都市計画税、平成26年第1期6月2日月曜、第2期7月31日木曜、第3期9月30日火曜、平成27年第4期1月5日月曜、市県民税、平成26年第1期6月30日月曜、第2期9月1日月曜、第3期10月31日金曜、平成27年第4期2月2日月曜、軽自動車税、平成26年6月2日月曜、国民健康保険税、平成26年第1期6月30日月曜、第2期7月31日木曜、第3期9月1日月曜、第4期9月30日火曜、第5期10月31日金曜、第6期12月1日月曜、平成27年第7期1月5日月曜、第8期2月2日月曜、第9期3月2日月曜、第10期3月31日火曜、表終わります。住友不動産の広告が下に掲載されています。
5ページ。
時世だより。
お知らせ。指導等の維持管理へのご協力をお願いします。指導の総延長は 473km あり、日頃から草刈りなど市民の皆さんにご協力をいただいています。団体が日を決めて指導や河川の草刈りを実施する場合、事前にボランティア登録申請を行うと、怪我や大物への賠償ができる市民賠償責任保険を適用できます。また、仮払い機を使用する場合、燃料の支給も行っていますので、登録申請時にご活用ください。問い合わせ、土木建築課、電話 22-2111、内線223-224。自然に優しい浄化槽で快適な暮らしを。生活用水の多くは、
河川などの公共用水域に依存しており、その水質保全は極めて重要です。汚れの主な原因は、家庭からの生活排水ですが、その生活排水を下水道と同等程度の処理性能で処理するのが浄化槽です。浄化槽の維持管理。浄化槽の維持管理は、定期保守点検、清掃、法定検査に分かれており、浄化槽法で定期的な実施が義務付けられています。定期保守点検。浄化槽が正しく働いているか点検、装置の調整、修理、消毒剤の補充など、3から4ヶ月に1回以上実施。清掃、浄化槽内の汚泥等の引き抜き、異物の除去、付属機器類の洗浄、掃除など、年に1回以上実施。法定検査、浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているか確認。浄化槽使用開始から3から5ヶ月の間に水質検査を受け、その後は年1回定期検査を受検。浄化槽設置補助金。浄化槽の設置費を補助しています。汲み取り式や単独浄化槽を使っている人は、合併浄化槽に交換しましょう。補助基数には限りがありますので、事前にご相談ください。補助対象地域、公共下水道認可区域及び農業集落排水事業の認可区域を除く市内全域。補助対象地域、公共下水道認可区域及び農業集落排水事業の認可区域を除く市内全域。補助対象要件、一般家庭の専用住宅に設置される10人層以下のもの、小規模店舗などの併用住宅に設置される10人層以下のもの、住宅部分の面積が2分の1以上。補助金の交付、浄化槽の完成検査終了後に交付。申請期限、平成27年2月末。問い合わせ、適正管理については、柳井健康福祉センター、電話 22-3631。補助金については、市民生活課、電話 22-2111、内線166。講座教室、白壁学友館放課後子ども教室、チャレンジしたい折り紙を楽しもう、要申し込み。日時、5月17日土曜、13時30分から15時30分。場所、白壁学友館。内容、色紙で金魚などを折って楽しむ。定員、対象、小学生15人、先着順。料金70円。保険代、材料費等。持参物、手提げ袋。水分補給用のお茶。申し込み、問い合わせ。5月9日金曜までに、電話で白壁学友館へ申し込んでください。電話 22-4518。 中央公民館教室、小学生生活講座1、種まきを楽しもう。日時、5月24日土曜、10時から12時。場所、市文化福祉会館1階会議室。内容、ミニミニプランターを作って種まきをします。講師、柳井友の会の皆さん。定員、対象、小学生、2年生以上、15人、 先着順。受講料300円。持参物、牛乳パック2本。厚紙が切れるハサミ。鉛筆、物差し。申し込み、問い合わせ。5月15日木曜までに、障害学習スポーツ推進課へ申し込んでください。電話 22-2111、内線331。柳井スイミングスクールと、周防総裁柳井店の広告が下に掲載されています。
6ページ、担当は谷です。7ページまで。人体観測会、無料、要予約、火星、土星などを観察します。日時、5月24日土曜、20時から21時、米印、雨天、曇天の場合は中止します。天候がはっきりしない場合は、実施日の17時以降にお問い合わせください。場所、星の見える丘工房、定員15人、先着順。その他、幼児、児童、生徒は保護者同伴。申し込み、問い合わせ、5月16日金曜までに電話で障害学習スポーツ推進課へ申し込んでください。電話 22-2111、内線331。ママパパ教室、日時、内容。1、5月25日日曜、お風呂の入れ方、妊婦の疑似体験など。2、6月3日火曜、小児科医のお話、赤ちゃんの応急手当等、先輩ママとの交流、いずれも13時30分から15時30分、場所、市保健センター、対象、妊婦と夫、定員20組、先着順、持参物、母子健康手帳、1回目のみハンドタオル、申し込み問い合わせ、5月19日月曜までに電話で市保健センターへ申し込んでください。電話 23-1190。 高齢者向け水中運動教室、65歳以上無料。日時、6月5日木曜から26日木曜の毎週木曜日、全4回、10時30分から11時30分、場所、アクアヒル屋内。内容、水中ウォーキング、アクアビクス。定員30人、持参物、水着、水泳帽子、バスタオルなど。その他、ロビーで受付後、10時30分にプールへ移動します。終了後のプール利用には、利用料720円または回数券が必要です。申し込み問い合わせ、5月23日金曜までに電話で保険年金課へ申し込んでください。電話 22-2111、内線157。お知らせ、健康マイレージに参加し、健康づくりに取り組みましょう。柳井市健康づくり食育キャラクター、健やか元気くんのイラストが掲載されています。健康づくりの取り組みをポイント化。マイルを貯めてお好みの健康グッズ等と交換しましょう。今年度の対象者、平成27年3月31日現在で20歳以上の市民。参加方法、1、まずは応募はがき付きのチラシをもらいましょう。配布場所は市保健センター各出張所連絡所です。2、2マイル集めると健康グッズと引き換えることができます。2マイルの集め方は、1マイル、運動、食事、体のチェックについて取り組むことを決め、提出時に実行した結果を記載しましょう。1マイル、3つ以上の健康づくり事業に参加し、ポイントシールを3枚集めましょう。米印、健康づくり事業は、市保健センターの出前講座、ニコニコ健康づくりシンポジウムなどの市主催事業のほか、各地区主催の健康づくり事業も対象となっています。詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。3、マイルと健康グッズを引き換えます。2マイル貯まったら、12月15日月曜までに応募はがきを郵送または市保健センター、
各出張所、連絡所に提出してください。平成27年1月19日月曜から30日金曜の間に、市保健センターで景品をお渡しします。その他、景品の引き換えは1人につき年1回です。20歳以上、40歳未満の参加者の景品は、アクアヒル屋内利用券に限定しています。問い合わせ、市保健センター、電話 23-1190、7ページ、催し、お話の会、お祭り紙芝居、幼児・児童向け無料、日時5月10日土曜、10時から14時30分、場所、市大畑総合センター1階、ふれあい渦潮祭りの一角、内容、読み語りボランティア、玉手箱などによる紙芝居、絵本の読み語り、簡単な工作など。その他、5月は大畑公民館での開催はありません。6月からは毎月第1土曜日に実施します。問い合わせ、大畑図書館、電話 45-2226。第17回、ふれあい渦潮祭り。日時、5月10日土曜、10時から。場所、市大畑総合センター周辺。内容、販売コーナー、10時から。餅巻き、12時から。海の幸が当たる大抽選会、14時から。抽選券配布、13時。お楽しみイベントあり、午前午後。問い合わせ、大畑観光協会。電話 45-2414。 州、広島広域都市圏、広島東洋カープ共同応援。広島広域都市圏で広島東洋カープを一緒に応援しましょう。日時、7月6日日曜13時30分から試合開始。場所、マツダスタジアム、現地集合。対戦相手、東京ヤクルトスワローズ。定員300人、多数の場合抽選、小学生以下の場合は保護者同伴。参加料1600円、3歳以上、外野指定席券。内容、外野指定席でまとまって応援、スカイジェットバルーンをプレゼントします。申し込み問い合わせ、往復ハガキに参加者全員5人までの住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、5月16日金曜、消印有効までに申し込んでください。広島広域都市圏協議会事務局、広島市企画調整課内、郵便番号 730-8586、住所記載不要、電話 082-504-2017、米印、広島広域都市圏協議会は、柳井地域から広島県三原地域までの市町で連携し、様々な取り組みを行っています。ホームページ、リーブラ、URL、http://www.ri-bura.com/、広島広域都市圏発信のイラストが掲載されています。広島広域都市圏の圏は犬の圏です。自衛官、自衛官候補生、募集説明会の場所、日時、市文化福祉会館、6月7日土曜13時から16時、7月12日土曜13時から16時、自衛隊柳井地域事務所、南町3丁目、7月1日火曜から9月9日火曜、16時から18時、受付期間、試験期日、男子、通年随時、女子、8月1日金曜から9月9日火曜、9月25日木曜から29日月曜のいずれか1日、応募資格18歳以上27歳未満、その他の募集種目、自衛官候補生以外は次の通り、防衛大学校学生、防衛医科大学校医学科学生、防衛医科大学校看護科学生、自衛官コース、航空学生、海空、一般層候補生、高等工科学校生徒。米印、詳しくはお問い合わせください。 問い合わせ、自衛隊柳井地域事務所、電話 22-8199、工事、県営広域農道を作っています。農業振興や周辺農村部から市街地へのアクセスの改善を目的として、県営事業により、大畑住吉地区から柳井上田地区まで約 6.6km の農道を整備しています。このうち大畑住吉、上原地区及び柳井白方大谷地区はすでに工事が完了し、供用を開始しています。全線開通は平成27年秋頃を予定しています。引き続き、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、経済建設課、電話 22-2111、内線374、県柳井農林事務所、電話 25-3295、広域農道、柳井大畑線、全長 6.6km、共用区間、未共用区間の地図が掲載されています。
8ページ、担当は高いです。9ページまで。人権作品、人権尊重の推進を目的に募集し、優秀賞を受賞した作品を紹介します。祖父を通じて感じたこと、柳井中学校3年、松重翔吾、米印、学年は平成25年度受賞時のものです。私の祖父はベッド上の生活が長く続き、最近では認知症の症状が出てきています。今まで認知症は全く私にとって無縁のことで、少し偏見の目で見ていたところもありますが、そういった考えは人権問題に値するものではないかと思い、人権について考えようと思ったことがきっかけです。祖父は昭和5年生まれの83歳です。辛い戦争時代を経験し、小さい頃は勉強よりも労働することの方が多く、大変な時代を生きてきました。教員生活を30年以上務め、退職後は魚釣り、旅行、囲碁、写真、畑作りなどの趣味が多く、面白いことを言ったりして笑わせてくれ、家族の雰囲気を和やかにしてくれました。私が小さい頃は公園や温泉に連れて行ってくれたり、自転車の乗り方を教えてくれたり、勉強を教えてくれたりしました。中学生になってからは勉強や部活動などで忙しく、会うことが少なくなりましたが、お正月やお盆などの節目の日には、必ず周防大島町にある祖父宅に集まり、楽しい時間を過ごしていました。今年2月、突然入院を余儀なくされました。今まで元気だった祖父が病気になることが信じられませんでした。しかし、日が経つにつれ、時間を理由に病院に行く回数が減ってきました。こちらが言ったことが伝わらなかったり、祖父が言っていることがわからなかったりして、私も黙り込んでしまったことがありました。祖父が大きな声を出したり、手でベッドの柵を掴んで音を立てて反発をしたりしていました。その姿を見ると、悲しく思う部分と呆れる部分がありました。これも理由の一つかもしれません。しかし、その行動は私たちに分かってもらうため、一生懸命やっていることなのです。さらに、ナースコールを何度も鳴らし、看護師さんにも分かってもらうように意思表示をしていました。そのような祖父を見て、恥ずかしい思いを何度もしましたが、元気な祖父も祖父であり、病気の祖父も祖父であることを改めて思いました。今まで偏見の目で祖父を見ていた私が恥ずかしく思うようになりました。母も手がかかるせいか、イライラしたり愚痴を言ったり、病院に行くことを嫌がったりすることがありました。しかし今では気持ちを切り替え、祖父への接し方が変わりました。最近では食事の時、祖父の話題が多くなりました。私は少しの時間があると祖父に会いに行きます。 なるべく多く話しかけたり、手足をマッサージしたりと、少しでもコミュニケーションを取るようにしています。自分なりに考えています。たまにいつもの笑顔を見せてくれる祖父の顔を見ると嬉しくてたまりません。8月14日から16日のお盆の日に帰省することができました。祖父を合わせて13人が集まり食事を一緒にしました。病院では刻み食とおかゆの食事なのですが、大好きな寿司や魚の天ぷらを食べられたことが嬉しかったようです。特に印象的だったのは、夕食後のとろみコーヒーを飲んだ後に、こりゃ美味しいとはっきりした口調で言ったことです。今でも何十年経っても忘れることはないと思います。祖父は喜び、いつもの笑顔を見せ、最高の時間を過ごすことができました。あっという間の3日間でしたが、とても充実した3日間でした。あれから数日経ちますが、私も家族も祖父の顔を一目でも見ようと病院に行っています。これが病気を治すきっかけになってほしいと思います。好きな人もいれば、好きではない人もいるのですが、偏見の目で見ると表情に現れたりするので、公平に接していくことが大切だと思いました。高齢者や障害者など、相手がどんな状況であっても、どんな立場であっても、相手のことを考え理解し、相手の立場になって考えることも大切だと思います。常に自分中心ではなく、相手のことを優先に考えていこうと思いました。思いやりの心を持ち、どんな人にも同じよう接することのできる人でありたいと思います。人権とは、すべての人が当然持っているべき人間としての権利なのです。とても重みのある言葉で、生きていく上で最も大切なことだと思います。祖父は毎日病気と戦っているので、私も一日一日を大切にして、これから一歩ずつ前進していこうと思います。問い合わせ、人権教育室、電話 22-2111、内線333、9ページ、